皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。はい、10月になりましたね。私たちも活動もどんどんと忙しくなっている感じです。COP26 ね、近づいてきておりますが、そういう情報も含めて今日も温暖化問題に関する情報をしっかりとお伝えしていきたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。私たちの活動ですね、夏ずっと開催してるんですけども、自然エネルギー学校京都2021、ね、5回連続でねやるんですけれども、これも全国から参加いただいて無事5回も終了いたしました。いろんなね、自然エネルギーに関する情報を得ながらみんなで考えて、これからどうね、復旧させていくのかという内容のプログラムになっていまして、まあ、今年もね、テーマとしては自然エネルギー 100% をね、達成するようなプランを作ってみようというようなことでの内容でした。で、それをね、作って報告したり、最後は次どうしていくかということでね、いろんな活動にね、つながっていくのかなというような、ことで、またね、来年もおそらく実施すると思うので、自然エネルギーね、しっかり学びたいっていう方はまた、注視しておいていただけたらいいかなというふうに思います。はい、最初のニュースなんですけども、国連の報告書で2030年温室効果ガス 16% 増もということで、削減の引き上げが急務というふうに書かれています。国連の、ね、気候変動枠組み条約の事務局が、各国の削減目標を分析した報告書を発表していまして、2030年、これね、まあ、大きく減らさないといけない年ということなんですけども、この排出量が2010年と比べて約 16% 増えるということなんで、全然ね、こうパリ協定の目標に、沿わないという形になっていきかねないということなんですね。で、これは今回はですね、7月末までに提出された各国の削減目標から分析をして、113の国だけで見るとですね、2030年は 26% 減らすことができるということなんですけども、それ以外の国含めるとね、16% 増えるということで、この 16% 増加は非常に大きな懸念、COP26 までに、大きな、ね、引き上げを目標を引き上げたことがね、期待しているということなんですけれども、まずね、日本の削減目標も引き上げてはいるんですけど、ちょっとまだ国連には提出していないということなんで、今回の報告書にはね、反映されていないということなんですけども、まあ、46% って最低限のね、削減目標ですので、もっともっとして、ね、引き上げるような目標を立てて、国連に提出していただきたいなというふうに思います。もう一つのニュースはね、日本でもね、世界気候アクションということで、9月の24日にね、行われたんですけれども、気候変動と戦う各地で若者デモ、ね、でグレタさんはドイツで参加したということなんですね。世界で、若者が、気候ストライキということで、各地で行われたんですけども、ドイツがですね、9月の26日に総選挙があったということなんですけども、本当にいいタイミングですよね、24日で、ベルリンで数万人が集まって、スウェーデン人の、ね、グレタさんも、参加したということなんですけれども、やはり非常に厳しい、ね、指摘があって、ドイツは気候変動の最大の悪者の一人であって、ね、まだどの政党も十分な努力をしていないというようなことを、ね、おっしゃったということなんですね。で、参加した学生のうちの一人が、ね、気候変動と戦いたい、総選挙では、気候変動の緩和や阻止を実現してくれそうな緑の党が第一党になることを望むというふうにおっしゃってた方も、いらっしゃいますね。 でやはりドイツは7月に、ね、こう大洪水があって、これは本当に、まあ大変な中で、やっぱり気候変動問題、この、ね、選挙の争点の非常に、まあ高い、優先度があったということで、ドイツの、ね、総選挙の結果としては、やはり緑の党が躍進をしましたよね。14.6% の得票率があって第3党になったということなんですよね。まあこれだけの、ね、議席を占めれば、いろんな、環境気候変動対策のね、なんて言いますかね、政策を打てるということなんですけども、一時はね、緑の党が、首位だったこともあったということなんで、もうちょっとね、多くてもよかったかなというふうに、言ってるようなコメントもありますけれども、まあ、日本はですね、まあ、緑の党、グリーンズジャパンということで、いろんな地方でね、議員さんがいたりするんですけれども、まだまだね、国政の中では議員さんがいない、あるいはもう本当ね、緑の党としての、存在っていうのが、国政ではないので、まあ、ドイツのようにね、第三党になるとかね、なってほしいなと。で、日本の人々はね、これだけ環境意識高いので、それくらいの、まあね、支持をする人はいるかと思うんですけれども、まあ、なぜか選挙結果としてはそういう形になっていかない、このあたり、ぜひね、まあ、この政治のあり方っていうんですかね、選挙のあり方も含めて、緑の党だけではなくってね、すべての政党が、気候変動問題、しっかりとね、取り組むように、なる、ことが求められるのかなというふうに、改めてドイツの選挙を見て思ったところであります。はい。今日ね、一つご紹介したいのは、京都府の、ゼロ円ソーラーのね、制度で、これ京都府京都市がやってるんですけども、京都府が導入支援制度がスタートしたということなんですよね。京都府住宅への太陽光発電導入拡大に取り組むということで、ゼロ円ソーラーね、これゼロ円ソーラー事業者が太陽光発電を、設備を設置してね、住宅の所有者から月々の電気代あるいは設備リース代をね、もらって、で輸入電力を売電収入なども得ることができて、まあ、双方に、ね、メリットがある、契約形態ということで、うまくいけば、ね、広がるかなと。で、太陽光発電なんかの、ね、再エネはやっぱり初期投資が、まあ、問題で、できてしまえば燃料費が、ね、まあ、ゼロということなんで、初期投資をどう調達するか、それを、まあ、解消するための、ものなので、これまあ初期投資、まあ、ゼロ、ね、つけるところはね。で、契約期間が終了すればですね、原則無償譲渡ということなんで、まあ、10年とか経った後にね、自分ところのものに所有になると。太陽光発電はね、もっともっと発電に稼働しますので、その間はまあ自分のものになっていると。で、契約期間中もメンテナンスが不要であったり、電気代もまあお得になるだろうと。で、CO2 ゼロ、ね、環境に優しい。蓄電池なんかがあればね、停電時にね、活用できるというようなことで、そういう制度を踏まえて、なんと、まあ、京都府はですね、ゼロ円ソーラープランには最大10万円のね、還元というようなことがあるということなんですけども、これは現金で交付するか、月々の電気料金から定額割引するか、月々のリース料金から定額割引するかっていう、結局まあ10万円ね、もらうことができるんですけれども、まあこういう制度で増やしていきたいと。で、このソーラープラットフォームね、京都ゼロ円ソーラープラットフォームというのがありまして、そこにね、見ていただくとよくわかるんですけども、これソーラープランがね、ゼロ円ソーラープランが、書かれておりまして、で、それを選どれを、ね、あるか選ぶかということなんですけども、それ見積もりを依頼して、それでうまくいけばですね、契約するかどうかを判断する。で、 契約するとなればですね、太陽光パネルがお家等に、設置されるというようなことになっていきます。で、まあ、あのなかなかねこのプランを選ぶっていうのは難しいかなというふうに思いますので、そういうところをねどうやってもう少し分かりやすく、こうね、あの 見ていただくかとかね、この申請なんかもね、あのどうするかということで、まあ、あの補助金があることによって事業者がね、しっかりとこう、ね、その対応してくれることになれば、設置する方にとっては負担が軽くなるということなので、しっかりと、ね、この、制度が、機能していくといいかなというふうに思って、ご紹介をさせていただきましたけれども、まあ、京都府はですね、再生可能エネルギーの、ね、促進の計画を、作っていまして、やはりいろんな手を打ちながらですね、増やしていかなきゃいけないということで、まあ、補助金なんかもね、まあまあ新しく追加的にやってたりして、小水力発電設備の設置とかですね、あるいは太陽熱利用設備の設置とか、木質バイマスボイラーの設置なんかの事業にもですね、400万円を限度にね、補助金を、まあ、予定しているということがありますので、ぜひこのあたりなんかもね、関連する方は見ていただいて、ね、あのできるものであれば補助金を活用して、補助金の、ね、良し悪しは別として、あるものは活用してね、まあ、あの設置が進んでいけばいいかなというふうに思います。で、もう一つね、京都の中でじゃあ どこに相談したらいいんだろうというのがあってですね、実は京都、再エネコンシェルジュというような、ね、制度があります。まあ、京都府内全域に、ね、結構、ね、たくさんの人が、再エネコンシェルジュとして、まあ、認められていまして、認定されていまして、その人に、ね、相談することができるということがありますので、まあ、あのこの研修を受けていたり、まあ、こういう公的な、ね、制度であの認証してますので、もし、ね、あの再エネ増やしたい、どうすればいいんだろうということを、ね、お悩みがあれば、京都再エネポータルというところを、ね、ホームページに出ていまして、そこで、再エネコンシェルジュが、どんな人がいるかとかね、何をするかとかね、実際にやった事例なんかも、出ていますので、それを参考に、まあ、相談してみるのもいいんじゃないかなというように、思います。はい、ということで今日はまあ、世界各国の、ね、削減の目標まだまだ足らないってことであったり、京都府の、ね、削減、ね、太陽光の、補助とか、ね、いろいろあるよっていうようなこともご紹介させていただきました。ということで今日の京都発温暖化防止は終わらせていただきます。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。